瞑想のメソッドについてあれこれ、まあもちろん言おうと思っていくらでも言えるし、まあこれから勉強会とかね、いろいろなことをやろうとはっていうちょっと要望が来てるんでね、ファースト薬のね本をね読もうっていう話は一応あるんですよ。それは日曜日じゃなくて別の日で、あとで渡辺さん来ますから。でね、その話、だから瞑想メソッドの具体的な内容、はちょっと今日は多分触れないと思いますけども、そのもっとね、そのもっと前の話についてちょっと話をしたいんですよ。でっていうのは何て言うのかな、そのこれはね、まあ、私が皆さんに大部分の人にメールとか送ってますから、いつも言ってることですけども、私がずっと、まあ去年日本に戻ってきてから皆さん方にお会いして、ずっとね感じてきたことは、まあ、これはメールにも書きましたけども、要するにね、瞑想のテクニックがいきなり始まってしまうんですよ、ね、でその瞑想のあるテクニックがあって、まあ、瞑想のテクニックにはね、いろんなのがありますけども、呼吸を見るのとか、ね、体の感覚を見るのとか、あるいは、まあ、心を見るのとかね、あるいは、うん、まあ、これ以上テーマじゃないけども、マントラってね、唱えるとか、まあ、いろいろあるわけですよ。で、まあ、それはそれぞれ細かいテクニックがあってね、でその細かいテクニックに従っていくと、まあ、こういう結果が得られるとか、ね、まあ、そういうことがいろいろあるんだけども、その問題はね、そのある意味瞑想っていうのは非常にテクニカルな部分があるんですよね。テクニカルってことは要するに技術的な問題、技術的な、ディテールとか、ね、それが問題になることが、そういう面もあるんですよ、アスペクトというかね。で、そうなんだけども、だから私もそういうテクニカルなことに関して質問されても、もちろんいくらでも答えられるしね、私もこんなことも25年やってますからね、いくらでも答えられるんだけども、私がずっとね感じてきたことは、その瞑想をするその大前提、そこがどうもちょっとみんな弱いんじゃないかっていうね、まあ、弱いって言ったらちょっと失礼かもしれないけども、その、っていうことをまあ感じてきたんですよ。で、チベットのね先生でも、あるいはビルマの先生でも、日本来るじゃないですか。でそれでまあ大体、まあチベットで教えてるような教え方、ビルマで教えてるような教え方をまあ一応されるですね。まあね、もちろん非常に今仏教というのは国際的になってますから、チベットの先生でももう本当に普通に、有名な、こういう名前が顔写真に載ってらっしゃるようなね、リンポチェたちは非常にインターナショナル有名ですから、世界中で、ね、旅行されてぐるぐる回られるから、まあ、国際社会に今身をさらしてますからね、今の国際社会にのっとったような教え方は一応はしますけど、ね、だけども基本的にはチベットで教えていたような、あるいはビルマで教えていたような教え方を、まあ、大部分の方がするわけですよ、ね、でそこでいろんなことが問題になるんですね。っていうのはその例えばね、ビルマならビルマっていう非常に仏教国なんですよ、ビルマっていうのは、ね、で子供の時からお寺参りに、お寺参りでパゴダもある、ああいうところはパゴダがありますからね、パゴダに普通に遊びに行くわけね。子供はまあ遊びに行くんだけど、それからまあお参りに行って、で、お寺にもそのしょっちゅう出入りしてね、ビルマのお寺、僧院なんて、まあ、非常にある意味非常に厳しいんだけども、まあ本当に普通にビルマ人が自由に出入りしてるんですよ、子供たちがね、子供たちに出入りするし、 ね、あの赤ん坊を抱えた若い母親たちも来るしね、であの要するにビルマの社会の中にどっぷりとそのビルマのお寺っていうのがあって、でそこへ非常に自然な形でビルマの人っていうのは子供の時から来て、ね、だから子供の時から仏教的な少なくとも雰囲気の中で育って、でそういうところか、そう行けば自然とね、あのビルマの坊さんたちも簡単な法話から、ね、ダルマ等からあの順番にやって聞いてるわけですよ。でチベットも同じですね。でチベットも、まあ今もちろんチベットとんでもない状況になってますけどね、あの、今ネパールやインドに亡命しているチベットの人たちも、ね、難民の人たちも、その難民のコミュニティの中心はやっぱりあのチベットのお寺がリンゴチェタツですからね、難民であればあるほどね、非常にもっとすごいものすごく強い、結束力があるんですよ。あの私もネパールのカトマンズに5ヶ月間いましたけども、あのそこもあのカトマンズではチベット難民のある集まっている中心地の一つですからね、で普通にチベットの人たちが働いて生きて、でその人たちはあのリンポチたちとラマたちと、ね、非常に強いつながりを持っているわけ、ね、で要するに何が言いたいかというと、ビルマ人にしろチベット人にしろ子供の時からそういう雰囲気アトモスフィアの中で育ってきて、で、まあ、あの皮膚に、ね、染み込んでいくような感じで、だんだんと仏教徒になっていくわけですよ、ね、それはまあキリスト教の世界だったら子供の時にね、あのアスカが洗礼されたの赤ん坊ですよ、そうだね、あの赤ん坊の時まず洗礼を受けてね、それからあのもう一回、大人になってから、あのいろんなことでキリスト教の世界に生まれた国で生まれた人はあの節目節目でね、教会とのつながりで、自然な形であのキリスト教が皮膚の中にね入っていくっていうことがあるのと同じで、あの仏教国っていうのもそうなんですよ。あのビルマとかね、チベットとか。で問題は、我々はビルマ人のチベット人でもなくて現代の日本人なんですよ。で現代の日本っていうのはあの非常に仏教から遠い、状況にあるわけね。でもちろんこれはもうずっと言ってきたことですけども、あの日本には10万以上の、ね、お寺があるんだけども、あのその10万のお寺でやってるのはやっぱり、ほとんどが死んだ人の、ね、お世話ばっかりで生きてる人の問題を扱うってことはやっぱり知ってこなかったんです。もちろん例外はありますよ。例外があって一生懸命生きてる人の悩み苦しみに、応えていこうっていう、そういう、ね、お坊さんたちは、まあ、私もたくさん知ってますけども、いかんせん圧倒的に少数なんですよ、ね、だから大部分 の日本のお寺っていうのは実際にはその生きている人の悩み苦しみをあの何とかしようっていう、そういうことは、実際にはしてきていないっていうのがもう実情なんですよ。これはもうあの否定しようがないね。 ですからその非常にその日本人としてあの生まれ育っちゃうと、この特に戦後ですね、その非常に宗教的な、いわゆる真空っていうのかな、あの空白なね、エンプティーな、そういうとこで生まれ育ってしまうことになるんで、で、もちろんほらあの憲法であの政教分離非常に厳しく言われてるんで、あの公立の学校に行く、ね、公立の公の小中高で、ね、あの行っちゃうと、そこではもちろん宗教教育っていうのはないし、でまあそれであのカトリックのミッションスクールだったらばね、あの聖書を勉強するってことはあるでしょうけど、まあ普通に育った人間、日本人にとっては、宗教が非常に遠いっていうのが、まあ、実情ですよ、この戦後のですね。でだから何が言いたいかというと、その、チベットやビルマの先生が日本に来て、でビルマなんかで教えていたそのままのやり方を日本人に 教えてしまうとね、そのビルマでこの先生が相手にしてきたビルマ人っていうのはもうこの先生に瞑想のメソッドを習いに来る前に、ね、もうすでに本当にたくさんのことを身につけてるわけですよ、ね、その仏教徒としての基本的な生き方、ね、あるいは世界観、物の考え方、自分の人生をどう生きていこうかっていうね、仏教徒としてどう生きるべきかっていう、そういう基本的なことを一応身につけた上で、さあじゃあちょっと瞑想というものをやってみようかなって、じゃあどうしたらいいの、ああじゃあ入る息と出る息に注意しなさい、あそこ気がする、それで、ああ私は今息を吸います、私は今息を吐きます、ね、でまあやって、それでまあいろんなことが起こって、まあそれはいいんですよ、ね、ビルマではビルマではあるいはチベットでは、あるいはタイでは、ね、それでそれほど大きな問題は起こさないんですよ、ね、っていうのはもうそのある先生から瞑想を学ぶ前にね、この生徒たちは、これがお坊さんだろうが在家の人だろうがね、この生徒たちはすでにいろんなものを身につけてるから、仏教徒としての、ね、仏教的な考え方、価値観、物の見方、ね、あるいは基礎的な知識ね、お釈迦様とかインド人で2500年前に生まれたとかね、まあそういうことですよ。ところが日本ではお釈迦様はインド人ってことすら知らない人もね、いるわけで、私のいとこにまともに聞かれちゃってするんですからね、私も。で、驚くほどその、今日ここに来るような人たち、一応仏教興味があってね、それぞれ本を読んだりしてるから、基礎的知識とかね、もっとあるいは専門的な知識とか、いろいろ無視でしょうけど、一般的な日本人は、まあ、本当に驚くほど持ってないわけですよ、ね。本当基本的な知識ですら。で、ましてや仏教の、世界観、あるいは人生観、あるいは価値観というものについて、非常に、弱い、ね。で、そういう人が、いきなりその瞑想テクニックを教えられたときに、どうなるかっていう、そういう問題なんですよ。私がずっと問題にしてきたことはね。だから、何て言うかな、その瞑想テクニックは、どの瞑想テクニックがいいとかね、悪いとか、そういうことではなくてね、その瞑想テクニックっていうものをやる前の段階、前の条件、ね、これを、きちんと踏まえておかないと、そのある瞑想の先生に瞑想のテクニックを教わった時に、あまりに多くの誤解とか、あまりに多くの、つまずき、落とし穴、ね、まあ、先週ずっと落とし穴って言ってきたけど、あまりに多くの落とし穴がそこにあるっていうことなんですよ。だからそうナイーブにね、瞑想テクニックを教えるっていうことに対してちょっと私はかなりの疑問があるっていうことで、だからで私瞑想を教えたくないとかそういうことじゃないですよ。そうじゃなくて、その瞑想ってことをやるその前提条件をね、きちんと詰めておかないと非常に、大変なことになるということなんですよ。で、どういうことかっていうとね、瞑想っていうのはその我々はね、普段は、まあ普通、まあこういうふうに普通の日常意識の中で生きてるわけですよ。ね。日常の意識の中で、まあ非常に表面的なところで生きていて。で、まあ普通の人にとってはもうこれが全てなんですよ。ね。これが全てで、この普通の日常的な表面的意識、だってそれしか経験してこなかったんだからね。だからそれがもう、人間の意識のあり方の全てであるって、まあ、思い込んでるんですよ。で、まあそれだけではちょっとあまりにも切ないん で時々それを超えたね、ことを 味わいたくなって、でそのために、まあ、人間はいろんなものを発明したわけですね。で例えば代表的なアルコールがするでしょ、ね、それからドラッグ、ドラッグもあのリーガルなこと、イリーガルなドラッグとね、よくありますけど、で、まあ、性的なことでももちろんそうですね。それからあのなんか非常に貢献する、わざわざね、まあ、あの遊園地行ってジェットコースターに乗って、なんでわざわざあんな怖い目に、わざわざお金払ってまでしなきゃいけないのかってね、別に誰にもあの強制されたわけでもない、わざわざお金払ってまでね、富士急アイランド、富士急なんですか、アイランドですか、なんかやってますよね。なんでそんなことするの。もう簡単な話なんです。要するにこの非常にこの日常の普通の意識ですね。要するにもう、まあ、それに退屈しちゃってるわけ。我々は。だから退屈しちゃってるから、なんかもっとこれを超えたものに触れたい。ね、それが一気にこう女ね、ジェットコースター乗るか、あるいは強いお酒を飲むか、あるいはドラッグ、ね、まあ、リーガルになると、まあ、それからイリーガルで、それやったらまずすぐ捕まっちゃうようなね、ドラッグ。まあ、いくらでもあるわけですよ、ね、で、まあ、もちろん警察を取り締まろうとしているけども、もちろんいたちごっこで、ね、だってそれを求める人々のあれがあったらね、まあ、どんなに警察が厳しいことやったって、まあ、逃れてやっちゃうわけですよ、ね、でもまあかわいそうなことに普通の人が、経験できるそういう非日常的な意識っていうのはね、まあ、その非日常的な意識に到達するために、せいぜい普通の人があの使うのはアルコール、ドラッグに性的なことに、それからまあね、いろいろ貢献的なこととかね、まあ、せいぜいこんなもんなんだわけですよ。まあでもこれがほとんどの人の人生の全てでね、まあ、あのまあこれをやって、あとは普段は社会の会社とか、ね、家庭中でやって、まあ、これを行ったり来たりするぐらいで、まあ、人生終わっちゃう人はほとんどなわけですよ。もう身も負担もない言い方するとね、でまあこういうのがあるから、この毎日毎日会社で働いてね、フラストレーションの塊になりそうな人も、まあ、なんとか時々はこういうあのね、気にして、まあ、居酒屋で飲むかね、あるいはちょっとやばいことしちゃうかね、まあ、それはまあ生前経営の差でして、まあ、なんとかバランスを保ちながらこの人生を生きているっていうのが、まあ、必要じゃないですか、ね、でそれに対してね、瞑想っていうのはちょっと違うんですよ。でちょっと違うから、ちょっとここら辺が話が危なくなっていくんです。ちょっと気をつけてくださいね。で瞑想っていうのは、その我々の普通の日常の意識ですよ。日常意識なんて今皆さんがね、まあ、今日常意識でいらっしゃると思うけども、この普通の意識ですよ、ね、である瞑想メソッドを使うことによって、非常に深い、ところへ、入っていくっていうことが、まあ、そこで可能になってくるわけですね。でなぜかって言ったらば、まあ、普通はこうやってわーってもいろんな思いが湧いちゃってね、いろんな感情が湧いちゃって、もうそれにもう振り回されちゃってね。で、まあ今もちろんテレビだ、ね、インターネットだ、ね、いろいろありますから、もうすごい情報でわーってなっちゃってる。だけども、ある瞑想テクニックを使って、そういういろんな思いや感情がだんだんとね、こうやって静まって、静かに。そうすると、今まで、自分が経験したことがない意識のあり方を、経験するんですよ、瞑想っていうのは、ね、でそこに非常にいろんなことが起こってきますね。まあいろんなことが起こるわけですよ、瞑想体験としてね。で、それはまあ、不思議なこと、 あるいは神秘なこと、ね、いろんな、捉え方ができると思うんですけども、これはその普通のね、非常に平凡な、非常に退屈なこの日常意識しか経験したことがない人にとっては非常に魅力的であるし、非常に面白いし、非常に興奮してしまうし、非常にワクワクしてしまうしっていうようなものがそこにあるわけ。いいですか。でこれはね、あの皆さんが今まで何十年も普通のこの日常の意識で一歩も離れずに生きてきた人にとってね、ちょっとなんかなんかメステクニックを使っただけで、今まで自分が30年40年50年生きていて、経験したこともないことを、経験したっていうことが当然起こっちゃうんですよね。でこれは今までこの普通の日常の意識しか知らない人にとってはかなりやっぱショッキングなことなんですね。だって今までこれしか知らなかったのに、そうじゃない世界があるってことをうっすらとでも知ってしまったということなんですよ。で、ここでね、私今今日なんでこんな話をしているのかっていうと、その瞑想っていうのはね、そのぐらい、そういう構造になってるんですよ。そういう構造になっているから、だからもう何が危険か分かりますね。それはちょうどそのなぜ、この我々は例えばさっき、非日常的な意識に、ね、リアルするためにアルコールとかドラッグという言い方をして、ね、しましたけど、なぜアルコールとかドラッグにあれほどみんなが、執着してしまうのか、アディクションしてしまうのかね、それはアルコールそのものでもドラッグそのものでもないんですよ、ね、アルコールを取ることによって、ドラッグを取ることによって得るそうある意識の状態ですね、心の状態、それに対する執着なんですよ、ね。こんなことは、まあ、ドラッグアディクションの人に聞けばもうすぐ分かるわけです。で問題はもう普段非常に惨めな生活して、まあ、ちょっとお酒飲むだけで、ああ非常になんかゆったりして、やっぱ軽くなってってなったらね、もうその人はもうそういう意識状態を手に入れるためにお酒飲むしかなくなっちゃうわけですよ、ね、昼間一生懸命惨めな歌詞で働いて、でも惨めなまま寝るの嫌じゃないですか。そしたらあとはもうお酒飲んで明るくなってね、わははっと笑って寝たいってね、まあ分かりますよ気持ちとしては、ね、でだからもうそのそういうなったらお酒とそのゆったりとした気持ちね、明るい気持ち、朗らかな気持ちっていうのがもう結びついちゃうから、そういう気持ちを手に入れるためにどうしてもアルコールを使わざるを得ないって、まあもちろんある種一直線ですけどね、そうなったらねあるいはドラッグアディクション一直線ですけどね。でそのぐらいね、我々っていうのはそのある意識の状態に対する非常に強い、執着があるわけなんですよ、まあ、当たり前ですけどね。でだからそれが非常にアルコールに対する中毒になったり、ドラッグに対する中毒になる、当然そうなりますね。だからそれはその何て言うかな、その悪循環を断たない限り、アル中もドラッグ中毒もね、ドラッグアディクションもなるわけないわけですよ。で今問題は何もアルコールもドラッグの話じゃなくて瞑想の話でね。で瞑想をやっていくときに、今まで言ってきたように非常に不思議な意識状態が、あるいは非常に不思議な現象が、もう起こってきます。で問題はですか、問題は、そういう非常に不思議な 心の状態やあるいは現象が起こった時にさあどうするかっていう問題なんですよ。で、これがあまりにも今ナイーブすぎるっていうか、あまりにもみんな用意ができていないっていうことなんですよ。で、まあ、ちょっと先週もちょっと話しててちょっとびっくりしちゃったんだけど、まあ、例えばね、ある瞑想メソッドを使って、ある、今まで見たこともないものが見えてくるとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。ね。で、そうすると、その今まで見たこともないものがなんか見えてきてしまってね、魅力的じゃないですか。ね、あるいは、なんていうのかな。で、そんな話聞かされちゃったらね、そうか、そういうことが経験できるのかと。まあ、一生懸命やっちゃうわけですよ、ね、で、本当下手すりゃなんていうのかな、それこそ宗教指導、まあ、瞑想の指導者がね、じゃあまあ例えば10万円お布施す、あなた10万円お布施したらね、そんなやり方教えてあげるなんて言ったら、下手すりゃ本当10万円ぐらいパッと払っちゃうようなね、そういう人いるんですよ。だっていたじゃないですか、12年前にね。12年前に、なんとかっていう、その時にね、あの事件、なぜ起こっちゃったかって言ったら、まあ、あの人は詐欺師なんだけども、だけど、全く空っぽの詐欺師ではないんですよ。やっぱりちょっとなんか持ってたわけ。で、やっぱりその、非日常的な体験、まあ、神秘体験っていうものを、ほんのちょっと、その弟子たちに味合わせることができたわけですよ。で、でなぜお弟子さんたちがあれだけ孫子に対して忠実になっちゃったか、マインドコントロールされ放題になっちゃったかっていうと、非常に単純な話でね、やっぱりみんな何かを経験しちゃったんですよ。もうはっきり言うけれども、ある神秘体験を経験してるわけにあるという。そして、その神秘体験を与えてくださったのがもちろんこのグルですからね。だから、もうそうなったらもうこのグルに対して絶対服従っていうしかなくなっちゃった。でだからあとはもう、ほらほらこんな素晴らしいものがあるよって、欲しいだろう、欲しかったらね、お金出すとかまあいくらでもあるわけですよ。でもうその範囲に入っちゃってもう身動きが取れないことになってしまう。だから、なんていうのかな、まあ、世間の人はなんであんなことになったか不思議だなんてみんな言ったじゃないですか。だけど全然不思議なことはなくて、非常に、この孫子っていう人は、みんなが喉から手が出るほど欲しいものをやっぱり与えたんですよ、ね、で、まあ、それだからこそね、そのちょっとした神秘体験をちょっとでも経験しちゃったら、ね、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいってなって、でその欲しい、それを得るために何でもするっていう方向に一気に流れてしまうということなんですよ、ね、問題は。でそのぐらい人間っていうのはその、まあ、あるいは神秘体験とかあるいは非日常的な経験とかね、ものに対してめちゃくちゃ弱いのね。弱いんですよ、本当に。なぜかって言ったら、そんなこと今まで経験したことないから、ね、今まで経験したことなくて、非常に平凡な、平平凡凡たる会社員生活、ね、主婦の生活をずっとしてきて、で、ある日突然なんか今まで経験したことのないような、なんかすごい神秘のものを経験しちゃったらね、それでなんか、ここになんかあるんじゃないかってね。で、それを得るためにもう伏せでも何でもしちゃうっていうね。こう一気に走ってしまう。そのぐらい人間というのは弱いんですよ。まあほら人間のお金にも弱いし、余計にも弱いしね、名誉にも弱くて。だからこれは非常に分かりやすいんですよ。なんでったって今まで散々失敗してきたからね。国会議員の人だって今散々失敗してるじゃないですかね。余計の問題、お金の問題、ね、名誉の問題で。だけど非常に古典的な失敗をしているわけですよ、彼らはね。 で、あの、まあ、それを見てて、ああバカなことやってるなと思うけど、まあ人のこと笑えなくてね、まあ世間、でも我々は同じようにお金に関して、友人に関して、で名誉に関しても散々失敗してきてね。でこういう失敗はもう散々してきてるから、まあ一応は我々慣れてるわけですよ、ね、だけども今ね、あのここ、まあ、少なくとも12年前からね、12年前もうここ十数年の間に問題になってきてるってことはちょっとはまた別の話で、そう、その非日常的な経験に対する、非常に強い執着っていうものが、本質としてあるんですよ。それが12年前のあの事件の本質です。そしてそれはあの12年前のあの事件を起こしたあの教団をね、ああバカなことやったってね、で笑ってれば済ませられる問題じゃないんですよ。なんでかって言ったって私らだと同じなんだからね。で例えば国会議員の人がね、女性問題であるいは男性問題で今さんざん叩かれてるじゃないですか、ね、だからといってやっぱり我々だってね、色気完全に超えてないからね。あのやっぱり将来女性問題で男性問題で失敗するかもしれないね、そういうことはあるわけですよ、ね、だけどこれはもう散々あの人類の歴史の中で、散々いろんな失敗があったから、まあ大体わかるわけですよ、ね、どういうふうに失敗するか、ね、でお金に関してもそうですね。お金に対するすごい執着があってで、ね、裏でこそこそやってでそれがあの大臣になってかバレちゃったとかね、まああの大臣辞めざるを得なくなっちゃったってね、まあ、今散々やってますけど、まあ、それもまあ非常に古典的じゃないですか、ね、あの今まで身も知らないことではないわけね。なぜこの人がそういう失敗したのかみんな分かってるわけですよ、ね、だけどもだからそういう、色気の問題というお金の問題に関するいろんなスキャンダルや失敗というのは、まあ、一応みんな分かっていることだけども今ね、あのこの十数年の間で、非常に問題になってきているのはこの非日常的な意識、非日常的な経験に対する執着の問題なんですよ。でこれはね、あのこれはあのこのことに関してあまり今まであの指摘がなかったからあのなかなか分かりづらいと思うんだけども、私ははっきり言って、あの今まで私らが世間が知っているこのものよりか危険性は強いんですよ。なぜかって言ったら、ね、これはあの12年前にもあの事件を起こした人たちがみんな言ってたことなんだけども、このまあみんな。あの口揃えてね、いろんな神秘体験をこうしたって言ってたらしい。でこの神秘体験に比べたら他のことなんか全然もう魅力じゃないって言い切ってたじゃないですか、ね、つまり他の性的なことお金のことこの世的なことねをがつまらなく思えるぐらい神秘体験っていうのは強烈に魅力的なんですよ。いいですか。だからみんながあれだけのことが起こってしまったのね、12年前。でだからその神秘体験を与えた孫子が絶対的なパワーを握っちゃったんですよ。非常に単純明快なことなんですよ、あの事件っていうのは、ね、でだけども普通みんなあの12年前にあの事件が分かんない分かんないって言ってた人はその神秘体験っていうものを知らないからね。だからその人間が神秘体験をちょっとでもした場合にどういうことが起こってしまうかってことが結局理解できなかった。だからあの事件の本質が理解できなかったんだと思うんですけど、だけど神秘体験というものをちょっとでも知ってる人間だったらば何が起こったか簡単なんですよ。ほんのちょっとだけ神秘体験をさせてそれでそれをもとにそのブルがね完全にあの生徒たちを完全支配しちゃったってたったそれだけのことなんですよね。 あのそのぐらい、強烈なんで、まあ、今ちょっと神秘体験ってちょっと非常にあの単純な言葉使っちゃってますけど、そのぐらい強烈なものなんですよ。でですね、あの今日 あの問題はその瞑想の始まる前の、瞑想を始める大前提の話ってことでしたね。で、この瞑想っていうのは我々の心を見ていくことなんですよ、ね、で我々の心を見ていくっていうことをしていくと、普通のこの今の日常の意識からどんどんどんどん下へ降りてきて、ね、非常に、不思議な意識の、ところまで降りていくことがもちろん可能です、ね、そして降りていくことによって非常に今まで日常の中で見えなかったことが見えてくるということももちろん当然起こってきます、ね、でそういうことを、やっていくのが、まあ、瞑想なんですよ。で、まあ、仏教の瞑想もそうだし、まあ、あらゆる瞑想というのはそういうものなんだね。で、それだからこそ、仏教の瞑想の、先生たちは、もうそこでどういうことが起こるか、どういう落とし穴があるか、どういうつまずきがあるか、どういうトラップがあるか、ね、をもう知り尽くしてたんですよ。なぜかって言ったら彼ら自身がそこを通ってきてるから、ねね、だからそのなんていうのかな、だから自分自身がそこを通ってきて、そこでどれほど危険なところを通ってきたかが分かるから、でここを後から来る人がもう簡単に落とし穴に入っちゃう、そこでつまずいちゃう、そこで見事にずれてしまう、見事に道が外れていってしまうということが簡単に分かるわけ、分かるんですよ。例えばね、もう我々大人だからね、性的なものってどれほど強烈か分かるじゃないですか。だから若い子たちがね、10歳や10代や20代の男の女の色気盛りの子たちがね、まあいくらでも間違いを起こすって分かるじゃないですか。彼ら彼女たちがね、まだお互いに性的なエネルギーというのをどう取り扱っていいか分かんなくて、でも非常にまだ若くてね、で、お互いにそれで、まあ、ありとあらゆる間違い失敗をしでかす、まあ私はそんなしでかしてきたんだから、だからそういうふうに分かるわけなんですよ。それがそれとちょうど同じように、そのね、心の深く降りていく、心の深く入っていくっていう瞑想を、してきた我々の先達たちっていうのは、我々の先生たちね、はそこにどれほどたくさんの落とし穴やつまずきや、迷い道やね、があるか、もう知り尽くしてるわけですよ。でそれはもう深いところへ、降りていった先生であればあることね。いいですか。でそこでその先生たちが後から来る我々に対して、後輩に対して実にさまざまなアドバイスを、ね、残してきていてくださるわけですよ。だからそのアドバイスを、をきちんと勉強していこうっていうことなんだ。だからその問題はね、さあ今から瞑想を始める、ね、で瞑想を始めて、まあ、これがテクニックを教える、でそのテクニックに従って瞑想してもらった時に、実にいろいろなことが起こってきます。でその実にいろいろなことが起こってきたことに対して基本的にどういう態度を持つべきなのか、ここなんですよ問題、ね、だからそこを教えずにテクニックだけ教えて、さあこのテクニックを使えばこんなことが経験できるよなんていうのはね、あまりにもあまりにもあまりにも危険すぎるんですよ。これを私が言い続けて1年間言い続けてきたんだけどね、未だに分かってもらえないっていうのは一体どうなってるのかと私はちょっとあれしてるんだけどね、なぜそこまでナイーブなのって皆さん 危険すぎるんですよ、そんなことは、ね、だからその、まあ、もちろん、ね、テクニックなんか教えようともだいくらでも教えられるんだけども、問題はそのテクニックを使った時にいろんなことが起こってくるんだけども、その起こってくることに対して基本的にどういう態度を取ったらいいのかっていうのはそこなんですよ、ね、で、だからそこを教えずにね、はい、テクニックと、これテクニックを使ったらこういうことが起こりますよなんてことをやって、はい、皆さん頑張ってなんていうのはあまりにもそのなんていうのかな、その危険ですねっていうことなんですよ、私は、ね、で、それで、今日先週ね、皆さんにメールを送ったと思いますけども、まあいろんな先生たちがいて、なんていうかな、その、いろんな教えをねしてくださっているんだけども、その中でもね、まあそこら辺を一番そのうるさく言われているのはなぜかって言ったらば、自分自身が、そういう深いところまで降りてってね、でその危険性というものを知っている人ですね、まあこれはちょっとこれは、まあ、道元禅師という人の称号で随文記というね、まあ、これは、日本の13世紀の禅マスターですし、で、ね、ちょっとそこの角張さんから送られてきて皆さんにちょっと紹介したけどね、見られればっていうチベットの、まあ、同じ頃か、見られたって何世紀でしたっけ、10か13か12ぐらいか、ちょっと道元禅師がちょっと 早めぐらいだったと思うんですけどね、まあ大体同じ時期で、まあミラレパっていう人はチベットで最も尊敬されているメディテーターです。で、まあミラレパっていう人は、まあ、カーギュー派っていうのにチベットの4つのセクトの1つに属してるんだけども、そのカーギュー派だけじゃなくて全てのセクト、こういう誰にしろもう最も、ね、尊敬する人ですね。っていうのはまあ、なぜかって言ったら、まあ、一生チベットの、洞窟の中でね瞑想してた人だけですからね一切そのお坊さんですらないんですよ、あの人は容疑なんですね。だからもう本当に自由な立場で、本当にもう、まあ、本当にチベットの洞窟の中で、だからチベットの洞窟なんて言ったってそこはマイナス何十度ですよ、本当にね。でもう何て言うかな、村から離れちゃってるからね、ちょっと何かまあテラバラのお坊さんだったら、まあ、これ持ってね村まで行ってご飯もらうってことはあったけど、チベットのそういう洞窟に住んでるミラレパなんかご飯なんかないんですよ。でまあもちろんいろんな容器の、あれを使ってね、で寒くてもその体温を上昇させるというトゥンポっていうね、その、キーエナジーをもっと活発化させる、そういうことして、それでマイナス何十度の洞窟でも一人でね育てられるし、で食べ物も食べなくても大丈夫なような、まあいろんな技法を使うわけですよ。だからその人が例えばミラレバなんていう人がね、まあもちろん空を飛んだっていうことになってるんだけども、まあ私は多分空飛んだと思いますけどね、あの人ぐらいだったら、まあありとあらゆる神通力とかも持ってるわけですよ、ね、空を飛べたり、まあいろんなことをしたり、いろんな皆さんね、それこそ皆さんの過去性を全部一気に見ちゃうとか ね柴田さんがね、江原さんどころじゃないわけね、江原さんだったら、あなたのデータこうだったって言って、あの人が不思議なのはたった一つしか言わないんだけどね。だけど何も柴田さんにしたってたった一つの先生があるわけじゃないわけですよ。もうこうやってなってるから、とてつもない数のプリビアスライブ、ね、持ってるわけでね、それぞれがね。だけど江原さんは不思議なのは一つしか言わないんですよ。まあいいんだけど、だけどどころ江原さんどころじゃなくても一気に全部見えちゃうわけですよ、ね、それぞれの人の過去性がねとか、まあ、耳で全部、まあこれだ今歌ってるんですよ、音しか聞こえない全部聞こえたりね、目で全部見えちゃったりとかね、まあそのぐらいの神通力は 寝られた方あったと思いますけどね。だからその瞑想することによってとてつもない神通力を得たり、とてつもない境地に至ったり、とてつもない非常に普通の人が見えないものが見えたり、ってことはもう当たり前なんですよ、ね、だからそんなことは、そういうことは起こるってことは知り尽くしてるんですよ。見られたにしろ、あるいは土建先生にしろ、あるいはいろんな先生、アニメ瞑想の先生たちにしろ、ね、でそしてそういうのが、普通の人にとってとてつもなく魅力的だってことも知り尽くしてるわけね。空飛んだらすごいじゃないですかね。空飛べちゃったらね、私飛べないんですけどね。でだから瞑想することによってとんでもない神通力を得たり、とんでもない境地に至ったり、ことができるし、そしてそれがとてつもなく魅力的 でそれを使っちゃったらどれほど簡単に人を騙すことなんかね、簡単にできるんだってこれもう知り尽くしてるわけですよ。だって私が今ここでいやってちょっとふーっと浮いてたらもうみんなびっくりするでしょ。それでもう皆さんを完全にコントロールすることが簡単にできちゃうわけですよ。でも皆さんもう自分のうち打って全部お布施しなさいってね言ったらみんなお布施するじゃないですかね。だから簡単にそんな簡単に人を騙すこと、身ぐるみ剥がすこと、簡単にできることぐらい分かってるわけなんですよ。だからこそね、それが非常に人々を迷わすってことも知り尽くしてるんです。で、じゃあどういう、ことを、そういう全てを知り尽くしたミラレパとか、あるいは道元禅師というような人がどういうアドバイスを与えているかということで、ミラレパの人が繰り返し言われているんですね。まあ、この間お母さんから出ていただいて皆さんにちょっと紹介しましたけども、その中で、ね、夢に知れずに、ね、見られる方が強調しているのが、たとえ瞑想をしていくときにね、どんな経験をしたとしてもそれをなんか自慢げに不意調するなってことを言ってるんですよ。絶対にそれはやっちゃいけないことなんだ。これはもう皆さんにお願いするんだけどね、お坊さんたちっていうのは結構それをうるさく言われるんだけどね、大学の人はあまりちゃんとした先生じゃないと言わないから、皆さんね、この先いろんな経験すると思うけども、それを自慢げに吹聴するってことだけは絶対にやってはやらないのかさ、ね、私ね、この昨日ね瞑想した時に、ね、こういうのを見ちゃったのよとかね、こういう経験をしたのよとかね、もうまあ、分かると思いますけど、まあ、これじゃ言わないですけどね。だから、どんな不思議な経験、素晴らしい経験を瞑想の中でしたとしても、それを自慢げに、人に吹聴するということは瞑想者としては絶対にやってはいけないことなんですよ、ね、だからこれはお願いしておきます、ね、でそれなぜかって言ったらば、じゃあなぜ吹聴してしまうんですか。簡単でしょ。そういう素晴らしい経験をした俺は偉いって、ただそれだけのことなんですよ、ね、要するに俺は偉いぞ、みんな尊敬しろって、ね、ただそれだけのことなんですよ。身も蓋もないでしょ、ね、だからで仏教って何のためにやってるんですか。エゴを超えるためじゃないですかね。我を超えるためなんですよ、ね、で 我を超えるためにやっている仏教の瞑想によって俺は偉いぞってなっちゃったらね、これどれほど本末転倒か、そこを考えてほしいです。いいですか。だから仏教というのは我を超えるために、やるんだけども、それで、はい、じゃあ仏教の瞑想しましょう、ね、じゃまず呼吸瞑想しましょう。入る息、出る息、入ります、吸ってます、ね、吸います、吐きます、はい、やっていく、まあ、そういうことをやっていくうちに、まあ、いろんな、不思議な経験をする。だけどもこの不思議な経験をまた不意調してしまうとね、そういうふうに不思議な経験をした俺は偉いぞっていうね、またたっとそれだけの話なんですよ、ね、もう身も蓋もないけどね。だからその 俺は偉いぞってことは要するに偉いでしょ、ね、だからそういうことによってどうなるかともちろんどんどんどんどんエゴが大きくなる、ただそれだけのことなんですよ、ね、だからそのそれはね、私が何を言ってるのかというと、もちろんね、瞑想するなとか言ってるわけでもないし、瞑想したら、瞑想したって何の不思議な経験も体験もしないよって言ってるわけじゃないんですよ、ね、もちろん瞑想をきちんとしたら非常にいろんなことが起こってきます。それは事実です、ね、いろんな今まで見えなかったことが見えたり、ね、いろんな非常に深い静寂を感じたりとかね、非常に深いところまで降りていったり、そういうことでいろんなことが起きてきます、ね、だけども絶対に絶対に絶対にそれを吹聴したり、だからこういう経験をした俺は偉いぞって、したり、あるいは逆はね、それをできない自分は惨めだとかねってしたり、あるいはなんかお互いに競争したりね、あの人はやったのに私はできてない、あ私はダメだとかね、あの人はまだなのに私はもうできた、俺の方が偉いとかね、そういうふうにその競争コンペティティブになったら、それは単なるそんなコンペティションなんて散々今まで輪廻転生の中でやってきたわけじゃないですかね、我々は。それこそね、スポーツ選手が今この間世界陸上終わったですけどね、一生懸命頑張って走ってね、俺が 100m で最高だとかね、まあそれはいいんだけどね、スポーツはスポーツで一生懸命やればいいんだけど、だけどそれと瞑想とは違いますから、ね、瞑想がコンペティティブになったらば、競争的になったらば、それはどっかがやっぱり根本的におかしいんですよ、ね、だから瞑想っていうのはあくまでも一人が一人で、深めていくものであって、ね、絶対に人と比べたり、人と比べて俺は偉いんだとか、人と比べて俺はダメなんだとか、ね、そういう話じゃないんですよ、ね、まあもちろんね、みんなで一緒に瞑想するってこともこれね非常に大事なことでね、でやっぱり一人だとどうしても怠けちゃったりしますからね、みんなで一緒に瞑想するってこと大事なんだけども、だからといってこれは競争をしてるわけじゃないっていう、ね、ことなんですよ、ね、でだから、まあ、今までの話をまとめると、瞑想することによって非常に、心が落ち着いて静かになって深まって、今まで日常の意識の中では経験しなかったようなことがもちろん当然起こってきます、ね、で今まで見たこともないことを見たり、今まで経験しなかったようなことを経験したり、それが非常に魅力的だ、そこまで分かります。でだからこそそこに非常に大きな大きな深い深い落とし穴が入っているわけなんですよ。だから、本当 の, 瞑想の先生たち、道元禅師とか見られば達っていうのはもうそこのことしか言ってないんですよ。っていうのは自分の生徒たちがこれからどれほど危ない、場所に行くか知り尽くしてるからね、どれほどたくさん地雷が埋まっている、それこそカンボジアか、ね、イラクみたいなもんなんですよ。地雷がバンバン埋まっていてね、で踏んだらもう終わりなんですよ、まあうん、まあそのぐらいなとこを、まあ、地雷原の中を入っていくから、だからこういう先生たちはそこに、あそこ待ってるかそこ避けろ、そこ待ってるかそこ避けろって、ね、言ってくださるわけですよ。なぜかっていうと、どこに地雷埋まってるか知り尽くしてるから、ね、でその地雷を踏んだら、地雷を踏んだらさよならってなんか前あったけど、本当さよならになっちゃうわけね。もう本当さよならなんですよ。なぜさよならか分かります？ね、まあ実際の地雷だったら本当にバーンって本当に体吹っ飛んじゃうから、それさよならなんだけども、この瞑想していく時のにある地雷っていうのは、なぜそれが地雷を踏んだらさよならになっちゃうのかっていうと、それはね、瞑想することによって非常に何か不思議な経験をする、体験をする、それが非常に魅力的でもある、だからこそそこでムクムクムクムクムクと非常に強い欲望が起こってしまって、執着が起こってしまって、そしてエゴが起こってしまって、プライドが起こってしまって、でうわってなって、 したらそこにあるのは欲望であり、プライドであり、ね、エゴであり、まさに我々が克服しようと、ね、していることをそのままになっちゃうわけですよ、ね、それが非常に皮肉なんだ、ね、我々仏教は何のために勉強してるんですか、ね、執着を乗り越え、プライドを乗り越え、エゴを乗り越えるためでしょ。ところがその仏教を勉強す、その仏教の瞑想をすることによってね、ある経験をして、 その経験に対する執着を起こし、プライドを起こし、ね、それすることによってエゴがどんどん大きくなってしまったら、我々が目指すことの全く正反対になってしまうわけですよ、ね、それがさよならっていうんですね。つまり我々が東へ行こうとしてるのに西へ向かっちゃうようなもんだからね、あのどんどんどんどん離れていっちゃうわけですよ。いいですか。だからそれでね、で、基本的な、注意として、だから見られればっていう人は、そのどんな瞑想の間にね、どんなすごいことを経験したとしても、それを絶対に、自慢して不意調するなってことを非常に厳しく言われたわけで、いいですか。だからそれは本当に皆さんにお願いします、まあ、ただね、もちろんその瞑想の時にいろんなことが起こってくるから、でそれをどうしていいのか分かんなくなる、それは当然ですよ、ね、だからその時は先生に言ってください、私に言ってください、ね、で私に言って、この瞑想の時にこういうことを経験して、こういうことが見えてきちゃったんだけど、どうしたらいいのかって、そしたらちゃんと言いますから。だけどもそれはあくまでも先生にのみ、この場合一般だと私ですし、他の場合だとね、それぞれ先生がいらっしゃるから、先生にインタビューの時にね、この間、今さっきやったメッセージの時に、こういうことが見えてしまったんだけども、どうしたらいいでしょうかとかね、それをするのがメッセージのインタビューなんですよ、ね、だからそれはあくまでもそれぞれの瞑想会、座禅会、ね、あるいは瞑想センターの瞑想の指導者との1対1のインタビューの中で言うべきことであって、絶対に有経験をしたとかねことを不意調しちゃったりようすることではないんですよ。でそしたらその瞑想指導者が本当に瞑想を知ってる人だったらば、きちんとした、ね、対応しますから、じゃあそうだったらこうしなさいっていう、そういうことなんですよ。でいいですね。だからミラレパが言うのは、どんなに、不思議な経験をしたとしても、それを絶対に不意調するなっていうのがミラレパからのアドバイスですね。でそれに今使い加えたのは、瞑想の中でちょっといろんなことを経験したとしたらね、もちろんそれは当然、まあ、さっき非常に魅力的って言いましたけども、それと同時に、ある意味非常に怖いわけです。なぜか怖いかって言ったら、だって、今まで経験したことのないことだから、やっぱ怖いじゃないですか、ね、だから当然怖いっていうのは分かりますから、それはそれぞれの瞑想の指導者に、ね、相談すればいいだけの話であって、ね、でそしたらその瞑想指導者がちゃんとした人だったら、きちんとした、それをどうしたらいいのか、きちんと教えますから、ね、そういう話です。だから皆さんがこの先瞑想していく上でいろんなことを経験するでしょうけども、それを絶対に、自慢げに不意調するってことはしない、そして、瞑想の先生にのみ、ね、相談する、ただそれだけなんですよ。いいですか。でそういう、見られればのアドバイスですね。で道元禅師はどういうアドバイスをしているかというと、学道の人仏法は五感のために学することなかれって、五感というのは我々って書くんですけども、要するにエゴですよ、ね、結局ね、その我々が仏教を勉強する、仏教の瞑想をする、仏教の本を勉強する、あるいはどこかの、ね、わざわざ遠くまで、ノバスリーまで行く、ね、メテオジンセンターまで行く、ね、結局それ何のためにやってるの、そこなんですよ、問題が。結局それこが 単なる自分のためにやってるの、あるいはもっとそれを超えたもののためにやってるの、結局そこになってくる。だからなぜか、なぜ私がこんなことを言うのかっていうと、どうもね、そこら辺 の、 チェックが、ちょっとこの弱いんじゃないかっていうこと。つまりね、例えば政治家だったらもう明らかじゃないですか。あ、この人要するにパワーのためにね、権力のためにお金のためにやってるなっていう、人からね、本当に 世のため、人のためにやってるなって人、まあもちろん、まあ政治家だからそんな成人武士もいないんでしょうけども、まあそれでも、まあわかるじゃないですか、これだけ情報がね、発達しててね。要するに、大臣になりたいために大臣になる人か、大臣になるっていうのは、やっぱりあくまで手段でね、この大臣っていう、力を得ることで、この力を使って本当に、日本の人のために、なんとか、自分は力を尽くしたい、そのために、なんとか大臣になる。ね、っていう志を持ってる人なのか、ね、これも明らかでね、その人がどう働いてるか見る。で、今はほらチェックは一般の人のチェックがすごいから、特にインターネットなんかすごいじゃないですか、本当に評価とかね。で、まあまあ大体よく見てるなと思いますよ、ね。だから、まあ、だから例えば政治の人にしたってね、その政治家を志した時に何のために政治家を志したのかっていうのが結局最後の最後まで付きまとうわけですよ、ね。政治ってのはもちろんお金やパワーやなんかのものです。まさに扱っていきますからね、人大臣になった、国会議員になった、大臣になった、あるいは総理大臣になったら、ものすごいパワーを持つわけですよ。でだからこそその時にその人の心の中に、ね、志が本当に、ちゃんとしたものだったのか、あるいは、にじまかったものだったのかがもうすぐ出ちゃうわけですよね。で彼らはもちろんパワーを持ってるから、そのにじまかった心の人がパワーを持ったら、とんでもない国民は苦しむわけですよね。年金がどっか行っちゃったとかねそうやって苦しむわけですよ、我々は。まあそれはまあ政治家の場合ですけども、今はね、我々が仏教を勉強する、瞑想するっていうことをしていくときに、その最初のスタート地点で、どういう志を持って皆さんがこのスタート地点に立ったかっていう話をしている。ちょうどそれは、政治家の人が最初に選挙に出るときにね、どういう志を持って選挙に出たかっていうのと同じようなもので、結局その最初の志が選挙の無事通って国会議員になって、大臣になって、総理大臣になって、その時まで後々まで響いてくるのと同じね。で、我々も、我々は別に選挙に出るわけじゃなくて、まあ、これから仏教を勉強していこう、瞑想していこうっていう、ね、そういう立場だから、その時にどういう最初のスタート地点に立った時に、どういう志を持って、自分がそのスタート地点に立ったのかっていう、そこなんですよ。で、結局ね、ここが非常に仏教の皮肉なところなんだけども、仏教っていうのは結局、まあ一言で言ったらエゴを超えていくことじゃないですか、ね、自分っていうほっといたらエゴイストになってしまう、この我々のエゴっていうものをどう乗り越えていくかっていう、それだけじゃないですか。だけども、だからそれはその世間一般の活動とはやっぱり違うわけですよ、ね。世間一般の活動というのはやっぱり、まあまあもちろん世のため、まあ、まあ普通の世間一般の活動にしたって完全に自分のためだけにねやったらちょっとすぐ行き詰まりますけどね。やっぱり世のため、人のためっていうところがないと、ね。だけども仏教を勉強する、修行するっていった時にもっとそれが非常に厳しく問われて、どうやったらこの、自分のエゴを乗り越えていけるのか、まあ、そこだけなんですよ。だから当然それは、単に自分のエゴのために、勉強するわけでも修行するわけでもないじゃないですか、ね。だからそこら辺を最初きちんと押さえておく。だからそこをね、学童の人は、 学と語学語学というのは我々だからエゴですよ。自分のために自分の我のために、学動することなかれ、仏教を勉強することなかれ、あのことを、道元禅師は非常に繰り返し繰り返しね、まああのまあ、私一箇所だけ引用しましたけど、まあ、この本の中ではもう何回も何回もあの何十回ともなくリピートされるんですけども、繰り返されるんだけども、それなぜかって言ったらば、その最初の志っていうところをね、要するに最初の、まあ、ボタンをあの履き違えたら、もうどんどんどんどん いつまでたってもずれてしまうと同じように、最初のボタンさえちゃんとやればね、それはもう順番にやっていけばきちんとボタンがはまるので、ね、全く同じで、だからあの今日はちょっと瞑想の細かいテクニックは喋れなかったけども、皆さんにお願いしたいのは、もう一回ね、自分がどういう気持ちでもってスタート地点に立っているのかということを、もう一回確認してほしいですね。そこがないとね、まあ、なんとなく、まあ、瞑想してなんかいいことあるかなくらいだとね、うまくいかないし、そうじゃなくて、なんかな、で本当に何かいいことあるかなって、本当に何かいいこと起こっちゃったらねそしたらもちろんそれに対してどうせ執着が起こっちゃうに決まってますしね、そういうことなんですよ、ね、でだからでそこにその自分がエゴっていうのをね乗り越えた時に、どれほど広々とした世界がそこで開けるか、ね、そのそういう広い世界、広い広い世界に、出ることができた喜び、それを、まあ、道元禅師とか、あるいは見られるみたいな人が伝えてくださっているわけですよ。見られるなんて世間一般の、ね、価値から見たら全く無一文だし、ね、あのチベットの洞窟の中で瞑想してただけの人ですよ、一生ね、だけどもあの人がどれほど広々とした世界に到達したか、ね、まあ、それを、まあ、喜びの方を、ね、信じて、ね、まあ、チベットの方の獅子になって、まあ、それが世界中に翻訳されてね、してますけどね、まあ、道元禅師にしたって、まあ、もちろんいろんな国の言葉に翻訳されてますけども、それはなぜかって言ったらば、我々がそういう自分の小さなエゴという殻を打ち破ったときに、そこにどれほど広い世界が広がっているか、その広い世界に出たときに、そこにどれほど深い喜びがあるか、で、まあ、その深い喜びっていうのは、ちっちゃなエゴの喜びじゃないんですよ。なんていうかな、まあ、この私の禅の先生、お茶の老師なんて人はよく言ったんですけどね、ガキがなんかな、小さな子供がキャンディーもらってニコッとするようなね、そういう喜びじゃないんですよ。それだったら単なるエゴの喜びでしょ。それだったら小さい子がキャンディーあげたらニコッとするし、取ったら泣いちゃうしね、まあそれは小さい子は小さい子それでいいんだけども、だから大人だって大の大人だって同じことやってるわけですよ、ね、大事にしてあげるよって言ったらニコッとするし、ね、大事にしてあげないよって言ったらね、頭にきちゃうしねまあ同じじゃないですかね。だからそういうちっちゃなエゴ のちっちゃな喜びじゃなくてね、もっとそれを乗り越えた時にどれほど深い、広々とした世界がそこで広がって、そこにどれほど深い喜びがあるか、ね、それを、まあ、道元禅師とか見られるみたいな人が伝えているわけですね。で そこの世界へ、これから行こうっていう時にね、そこにあまりにも多くの、落とし穴とかつまずきがあるから、あるいは地雷が埋まっているから、そこに非常に気をつけて、くださいという、そういう話ですね。だから、その地雷や落とし穴やつまずきに気を、ね、を避けるために、皆さんのお願いしたいのは、皆さんがこの先瞑想をすることによってね、どんなに不思議な経験をする、どんなに今までなかったような経験をしたとしても、それを、自慢げに吹聴するようなことは一切やめてください。でそれで、 非常に不思議なことが起こってね、それが不安、ちょっと怖かった、怖い、もちろん当然怖いに決まってますから、経験したことがないことだ、ね、この場合は、それぞれの瞑想会、それぞれの瞑想センターのね、の瞑想の指導者に、いたりして相談するという、もうそれだけです。そのポイントさえ押さえて、でもう一回ね、スタート地点に立って、そもそも、瞑想すること、仏教を勉強するってことが一体何のためにやっているのか、ね、そういう、モチベーションですね、モチベーション、動機ですね、それをもう一回繰り返し繰り返し、ね、日本語、まあ、美しい昔の日本語だったらは、志っていうね、まあ、今、志っていう言葉はほとんど死語になってますけどね。やっぱり志っていうものが、単にお坊さんだけじゃなくて、日本人で非常に大事にしてきたわけですよ。どういうことを志すのか、その志すっていうのは単にエゴがなんか人生の目標で金持ちになるぞとかね、そんなんじゃないわけですよ。今まで日本人が目指してきたことは、それをもっと超えた何かを目指すってことを志すって言ってたわけ。そういうものを仏教を勉強するそのスタート地点で持ってほしいです、ね、でそういう志を持って、やっていったらば必ずね非常に広い世界、非常に深い世界に到達することができますから、ね、でそれがまあそこに行かない限りね、どうせ不安、どうせ人生不安だらけですよ。当たり前じゃないですか。まあ、なんか言うけど、こんな肉体なんてね、もうどうせこんなの病気になって年取って病死ぬだけなんだから、ね、不安じゃないですか、あまりにも。私本当に思うんだけど、皆さん不安じゃないのって言いたいんだけどね。なんか皆さん本当怖くないのってね。そんな今の安倍内閣、泥船内閣って言われてるけど、本当にある意味みんな安倍内閣だけじゃなくて、みんな本当に 泥船に乗ってるようなもんなんですよ。この泥船だから泥でできてますからね、もうその沈んじゃうんですよ、ね、だからどうせ我々の肉体なんか泥船じゃないですか。どうせ、ね、泥船乗せてそこ海に出たらすぐに波が来て、ね、沈んじゃいますよ。それだからこそ、ね、泥船ではない沈まないね、ものに、気持ちしてほしいことなんですよ。この間ちょっと一つ決まるぐらい、また同じく角張さんからねメール来て皆さんに紹介しましたけども、インドのねバナナシの近くのガンジス川に、バナナシのガンジス川にガットっていう有名な場所ありますね。みんなそこで亡くなった人の死体を焼いて、でその灰を、ガンジスに流すっていう、非常に有名な場所で、ね、日本の西田有紀の遠藤周作も、みんなそこへ行って、それぞれ小説書いてますけどね。で、世界中からそこへ行って、みんなそれぞれ思うわけですよ。でそこで、みんなそこを見るとね、嫌でもこの、どれほどこの世界が脆いものであるか無常であるか感じるじゃないですか。でこれはこんな人間肉体なんか泥舟なんだから、ね、こんなの頼りにならないから、ね、こんなものを頼りにしないで本当に頼りになるものを求めていこうというふうに当然気持ちが湧いてくるわけですよ。それを仏教の伝統ではサンペガっていうね、サンペガっていうバリを使って、それを英語ではスピリチュアルアージェンシーっていうね、精神的な緊急事態っていうね、だと思いますけど、こんなことしてられないっていう、不安で不安でしょうがなくて、ね、だけどもそういう気持ちが続くかって続かないのね。これも話しましたけど、私は今こんな こういう衣着ちゃってるから葬式法事とか一切やってないんだけども、あの以前はもちろん私も前身の人間で葬式法事もちょっとやってましたからね。で、あのその時の経験の話お話ししましたけど、やっぱり家族の誰かが亡くなったり、まあ、もちろん誰だってショックなわけですよ、ね、今まで元気に 話していたお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが今亡くなっちゃって、はいね、それでお葬式が済んで、ね、火葬場に行って、ね、1週間後に会員になって出てきちゃって、はい、いやでも誰だって感じざるを得ないじゃないですか、ね、何かをね。でそれでもってうわーなんて無情なんだろうと思って、ね、で本当に何かを求めて、ね、始まるわけですよ。でそういう時にね、あのその後はほら日本仏教の場合だと7日行って言ってね、あの四十九日の間7日ごとにね、あの1週間ごとにお坊さんがあのその家へ訪ねてね、まあ、こういうとこに亡くなった人の写真とかね、まあ、全部があるわけね。そこで、まあ、私がお経を読んで、でみんな家族こうやってね待ってるわけですよ。でそれでお経終わった後ね、あの皆さん、ね、それで私が法話をすると非常にみんなよく聞いてくれるわけですよ。だってお父さんやお母さんのね、あのそこに写真が飾ってあって、あれこの間まで元気だったお父さんお母さんの方が入るんですよ。これは誰でも何か思わざるを得ないじゃないですか。だからそういう時にみんな非常に素直に仏教のことを聞いてくれるんですけどね。だけどそれ続くのは四十九日ぐらいなんですよ。で、あの、四十九日が終わったら大体、あのここにあったお骨っていうのは、まあ、大体それぞれの、あの、お墓に入れて、で、まあ、それで終わって、それで、まあ、一年後に一周期っていうのをね、やって、やるわけね。で、もう一周期の頃はね、もう大体もう、あのショックから立ち直ってるのね、いい意味でも悪い意味でもね。それでもう一周期の頃、まあ、また法事やるわけですよ。でもね、もうちょっとそのみんなの間に真剣さっていうのがもう薄れてるの、ありありとしてるんですよ。もうまあお父さんはもう この人ね、まあ、大体あの介護ってありますからね、夏とか個人だとか大使ってね、死に死にってあって、もうお祝いがあって、まあもうお父さんこのお祝い、お母さんこのお祝いってなってね、でそれでもうすでに日常生活始まっちゃってるわけですね。でだからもうみんなの中ではまあ一応あの、まあ、ある意味キスが言えたっていうかね、ことが多いんですけどね。だからなんていうのかな、誰かが亡くなって非常に強い無情を感じてる、で、なんとかしなきゃ、と思うけども、人間ってのは本当に弱いもんでね、やっぱりそれが続かない。あの、まあ、インドに面白い言葉があって、それが火葬場の、何でしたっけ、
サンシャンベベレケ、
火葬場だけで、あの、のその無常を感じる気持ちって、ね、そういうのって、要するに火葬場では感じるんだけども、それが終わってきたらもうまた元の向かいに戻ってしまう、ね、そういう非常に人間の心理をついていると思いますけどね。これはインド人もそうだし、日本人もそうだし、アメリカ人もそうだし、ブリマ人もそうだし、みんなそうなんですよ、ね、でみんなそれを忘れてしまうのね。みんなが我々がどれほど泥舟かを、ね、だからそれを、我々仏教、少なくともこうやってこんなわざわざ日曜日の午後にね、瞑想会まで来るような人たちですから、ね、だからそういう気持ちを常に持ってる、それは、ね、何もあの絶望しろなんて言ってるわけじゃないんですよ、ね、あのだってこれは、あ、私がなんていうかな、こんな肉体やがて年取って病気になって死んでしまう、だから皆さん絶対絶望しなさい、そんなこと言ってるわけじゃなくてね、だから これはもうどうせ泥舟なんだから、で泥舟はどうせ沈むことは決まってんだからね、だからこそ、本当に沈まない船に、を見つけてほしいということなんですよね。あのでそれはこれが不 皮肉なことにこれは本当に泥棒なんだって覚悟を決めた人間にしか見えないんですよ、ね、だけどもこれがなかなかみんな信じられない、ね、もう皆さん神様なんかもう信じられなくなってきてるし、ね、生物はで仏教も信じられない。じゃあ何が信じられるかって言ったらもう、まあ、もう本当に実質的な目の前にあるお金、それから医療に、ね、年金に、そんなものしかないわけですよ。でそれでもってなんとか、一日でも長く日の日を、ね、一日でも長くなんとか病気を治してるという、そんな生き方しかできないわけで、まあ、もちろんそれはもう大事なことなんだけども、だけどもそれじゃあまりにも辛いじゃないですか。なぜ辛いかっていうのは、それ医学はもちろん大事だけどね、で私だって病気になったら病院行きますけどね、だからといって医学っていうのがそれで永遠に生きられるわけじゃないわけですね。だからそこのところをねうまく、考えて、どうしてこんな肉体は泥船なんだかな、まあ泥船は泥船としてちゃんとケアしなきゃダメですよ。だからといって医者に行くなとかそういうことじゃないですよ。ちゃんと健康を、ね、管理して、ね、ちゃんとしたものを食べて、ね、なんかおかしかったら病院に行って、ね、検査して、で、できる限りのね、医療をすればいいわけだし、ね、まあ、それぞれは健康をすればいいわけです。だけども、同時にやっぱりこんな肉体なんかどうせ泥船だっていう、ね、こともちゃんとわきまえた上でね、泥船ではない、沈まない何かを、そういうふうに、生きていかない限り不安じゃないですか。どうしようもなく不安でしょ。なんで私はなんで本当に世間の人があんな不安な生き方をできるのかが分かんないんですよ。なんでみんな心配じゃないんですか、不安じゃないんですかって聞きたいんだけど、うん、まあだから、我々としてはね、この仏教の先生が言ってるのも、まあ、最初は、ね、この世界がどれほど不安か、どれほど苦しみの世界、苦しみに満ちたものかっていう、まあ、最初に出てるのは そういうことなんですよ。だからここだけ読むと非常に仏教ってペシミズムがあってね、読めちゃうんだけど、もちろんそれで終わってなくてね、最後の頃はちゃんとね、ことを書いてるんです。だから最初読むとなんか仏教ってなんか非常にペシミズムでね、なんかこの世界は苦であるとかね、もちろんそこ1ページだけ読むとそうなっちゃうんだけど、もちろん続けて読むとね、もちろんそうじゃなくて、でもなぜそうしてるかっていうと、本当にこの世界は苦であること、この我々はどうせ泥船に乗ってるんだってことね、ことを本当に見ない限りは、話として始まらなくて、だけどもそれは何も皆さんを絶望させるためじゃなくて、本当に頼りになるもの、生と死を超えたもの、ね、泥船ではないもの、ね、沈んでいかないものに、に到達するためです ですね。だからそこをね、きちんと踏まえた上で、まあ、自分たちを喋りすぎちゃったやっていってほしいと思うんですけども、ごめんなさい、また喋りすぎてしまった。じゃあ今から瞑想しますけども、トイレ行きたい人はちょっと行ってください。